使徒の働き。第十八章。24節から28節。聖書の女性、その32。プリスカ。さて、アレクサンドリア生まれで、アポロという名の、雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は、主の道について教えを受け、霊に燃えて、イエスのことを正確に語ったり、教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は、街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは、彼を脇に呼んで、神の道を、もっと正確に説明した。アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは、彼を励まし、彼を歓迎してくれるようにと、弟子たちに手紙を書いた。彼は、そこに着くと、恵みによって信者になっていた人たちを、大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである。
これまでずっと聖書に登場する女性を取り上げてまいりました。今日で32回ということになりますね。今回でこの女性シリーズは一区切りにしたいと考えております。エヴァから始まりましたこの女性シリーズですが、最後を飾りますのはプリスキラという女性です。このプリスキラっていうのは愛称で、正式名称はプリスカというふうに言います。パウロの手紙の中ではこの正式名称のプリスカというふうに呼ばれておりますが、今回の箇所では愛称の方で記されておりますので、このメッセージではプリスキラで通したいと思います。プリスキラは普通の主婦でした。しかし神様は彼女を大いに用いてくださいました。私たちの多くも何か特別なスーパースターではありませんね。普通の妻、普通の夫、普通の親、普通のサラリーマン、普通の学生、普通のご隠居さんなわけです。そんな普通の一般人に神様がさせてくださること、これをプリスキラを通して教えていただきたいなというふうに思います。それは私たちに対して神様が何をご計画してらっしゃるかということでもあります。まずはこのプリスキラに注目してみたいと思います。プリスキラの信仰生活を聖書の中から拾っていきましょう。3つのトピックでお話しします。まず1つ目はパウロとの出会いです。使徒パウロと出会ったこと。プリスキラが最初に聖書に登場するのは、使徒パウロが第2回目の伝道旅行に出かけてギリシャのコリントを訪れた時です。地図お配りしてありますね。ギリシャの左下の方です。地図でいうと左下の方にコリントという町がありました。そこを訪れた時のことが、使徒の働き18章の1節から3節に書かれています。その後パウロはアテネを去ってコリントに行った。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。このように書かれてあります。プリスキラと夫のアキラはユダヤ人で、もともとローマに住んでおりました。ところが時の皇帝クラディウスが反ユダヤ主義の政策を取るようになります。そしてローマの都からすべてのユダヤ人を追放するようにという、そういう命令を発したわけです。これが紀元49年のことです。紀元49年。そこでプリスキラとアキラはコリントに移り住んだわけです。 それから1年ほど経ってパウロがやってきました。当時聖書の教師が町に来ますと、家に招いてもてなしたり宿泊させたりするというのがユダヤ人として素晴らしい行いであるというふうに捉えられておりました。そこで2人はパウロを家に招いて、ここに留まってくださいとパウロに勧めました。プリスキラの夫であるアキラはテント職人でした。テントを作る職人さんですね。3節に彼らの職業というふうに書かれているんですね。彼らの職業はこうテント作りだったと。ですからプリスキラもそれを助けていたということですね。そしてかつてパウロもこのテント作りの仕事をしていたんです。パウロがクリスチャンになる前、立法学者ガマリエルの下で訓練を受けておりました。当時のユダヤ教の教師というのは聖書を教えるのにお金を取らなかったんですね、民衆から。で、自分で働いて生活の糧を得ていたんです。ですからパウロも手に職を持っておりました。それがテント職人の仕事だったわけです。パウロはプリスキラ夫妻の行為に一方的に甘えることをしないで、彼らと一緒に働きながら伝道することにしました。そのうちにマケドニア、ギリシャの北の方の地域ですね、最初パウロはそこで伝道して南に下ってアテネ、そしてコリントにやってきたわけですが、このマケドニア地方にシラスとテモテを残して来ていたんですね。できたばっかりで迫害のためにパウロはすぐにマケドニアを去らなければなりませんでした。十分に教育訓練をする時間がなかったんですね。それで2人を残して足りなかった部分、訓練の足りなかった部分を行わせたわけですね。で、その間にシラスとテモテはたくさんの献金を携えて、持ってきていました。マケドニアの諸教会、経済的には本当に大変ですし迫害もひどかったんですけれども、なんとかパウロ先生のお役に立ちたいということで、献金を捧げてくれたわけです。それをシラスたちは持ってきてくれました。これでパウロは働く必要がなくなりましたので、その後は伝道に専念することができたわけです。しかしその後もパウロはこのプリスキラ夫妻の家に滞在したようであります。さてパウロと出会った時点で、このプリスキラとアキラがクリスチャンになっていたのかどうかということについては聖書にははっきり書かれておりません。で、この時点でエルサレムで教会が誕生してから20年経ってるんですね。イエス様が十字架にかかり復活し昇天し、その後聖霊が下って教会が誕生しましたね。それから20年経っているんです。で、その間迫害によってたくさんのクリスチャンがエルサレムから、あるいはイスラエルから逃げ出して世界各地に逃亡していきました。で、行く先々で伝道して、もう世界中に教会が誕生していたわけなんですね。ですからローマにもクリスチャンが逃げていって、そこで伝道してこの2人が救われたということも考えられます。あるいはパウロがコリントにやってきて街道で最初にメッセージをした時にそれを聞いて救われたということも考えられます。あるいは一緒に住んでいる間にパウロの話を聞いてクリスチャンになったということも考えられます。ただいずれにしてもプリスキラとアキラはパウロを歓迎して、パウロがコリントに留まった1年半留まるんですが、この1年半の間生活を共にしたわけですね。プリスキラとアキラはパウロのコリントでの伝道生活を陰で支えた功労者と言えます。ところで 今回の聖書箇所でプリスキラとアキラって書いてありますね。アキラとプリスキラじゃないですよね。プリスキラとアキラって書いてあるんですよね。妻の名前の方が先に書かれています。で、聖書の他の箇所でもやっぱりプリスキラとアキラって書いてあるんです。プリスキラあるいはプリスカとアキラという言い方がされています。古代においては女性の地位が、まあ、今と比べるとかなり低かったんですよね。にもかかわらずこういう書き方をしてるっていうのはちょっと、まあ、珍しいというふうに言えます。これは想像ですけど、おそらく教会の中でプリスキラの方が奉仕などに積極的で目立っていたからではないかというふうに考えられます。まあ、現代の教会でも女性たちのさまざまな奉仕や祈りによって教会というのは成り立っているわけですね。これが一つ目のトピックです。パウロとの出会い。パウロの伝道生活を彼女は陰ながら支えました。二つ目のトピックはアポロとの出会いです。アポロ、一年半にわたってコリントの町で伝道し教会を指導する働きをパウロはしました。そしてコリントを去る日がやってきたわけです。彼はまずエルサレムに向かって、自分の伝道活動について報告をした後、自分たちを派遣したシリアのアンティオキアというところにある教会に戻ろうとしました。まあ、そこから派遣されてきたわけですから最終的にはそこに戻らなければなりません。そしてその途中、旅の途中でエペソに立ち寄ったわけです。これも地図に載っておりますね。右下の方にあります。こちらがエペソの位置です。この旅にプリスキラとアキラも同行しました。一緒にコリントを離れてエペソまでついていったわけです。で、パウロはエペソで一度ユダヤ人の会堂に入ってメッセージを語った後、すぐにエルサレムに向けて旅立っていきました。エペソにはそんなに滞在しなかったんですね。しかしプリスキラとアキラはそのままエペソに留まりました。それからしばらくしてこのエペソの町にアポロという人物がやってきました。それが今回皆さんと一緒に読んだ箇所に書かれていることです。24節をもう一度ご覧ください。24節、アポロという人がどういう人であったかということが書かれています。アレキサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。このように書かれています。まずアレキサンドリア生まれである。アレキサンドリアというのはエジプトの海岸沿いですか、北の方にあります。で、ここには大学があったんです。図書館とか博物館がありました。そして文学や芸術が盛んな、まあ、いわば文化都市として知られていた町です。アポロもそこで弁証法、これを学んだんでしょう。非常に雄弁な人であった。書かれています。論理的に話をして相手を説得する技術。そういうものに長けていたということですね。しかもアポロは旧約聖書に精通していました。この頃聖書っていうのはまだ新約聖書は完成してませんので、旧約聖書を指します。その内容に精通していたんです。おそらくパウロと同じように立法学者としての訓練を受けていたのだろうと思います。そして25節には次のように書かれています。この人は主の道について教えを受け、こう書かれています。主の道というのはキリスト教のことです。彼は多くの立法学者たちと異なって イエス・キリストが救い主だということを受け入れていたんですね。旧約聖書はやがてこの地上に救い主が現れますよということを予言しています。救い主がやってきたらこの地上で全ての悪を滅ぼしね、エルサレムに神の王国をお建てになる。そしてユダヤ人とまた神を信じる異邦人たちがこのイエス様に仕えることになりますよ、世界は平和に満たされますよ、そういったことが教えられているわけですね。で、ユダヤ教ではまだ救い主は来てないと信じています。これから来るんです。しかしキリスト教ではもうすでに来たと信じているわけですね。ナザレのイエスというお方がその旧約聖書が予言してきた救い主だよと信じているわけですね。多くの律法学者たちは、まあ数名の例外を除いてイエス様のことを救い主だとは受け入れませんでした。むしろイエス様を捕らえてローマ総督に引き渡して十字架にかけて殺してしまったわけですね。まあその後イエス様復活されましたけれども、このアポロはイエス様は救い主であったのだということを受け入れた人物だったわけです。そして25節のには次のように書かれております。霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていた。この燃える、霊に燃えるの燃えると訳されているこの言葉ですが、沸騰するとも訳せます。もうぐらぐらとね、煮えたぎっている感じです。まあ、ですから彼は非常に情熱的な語り口でイエスは救い主であったのだというこのメッセージを語ったわけですね。非常に情熱的なメッセンジャーでした。しかもただ感情的にわめき散らすだけのメッセンジャーではないんですね。正確に彼はイエス様のことを語っている。非常に理性的でもあったんです。順序立ててイエス様がなぜ救い主だと言えるのかということを人々に訴えかけることができた人でもありました。まあ根っからの説教者と言えます。羨ましいです。私は彼のようでありたいなと思います。しかしルカは同時にアポロの問題点も指摘しています。使徒行伝を書いたこのルカは彼の問題点指摘していますね。25節の続きです。ヨハネのバプテスマしか知らなかったと書かれています。ヨハネのバプテスマしか知らなかった。で、この問題点についてはプリスキラたちも気がつきました。素晴らしい説教者であるけれども、あ、この方はヨハネのバプテスマしか知らないのだわと気づいたわけです。このヨハネのバプテスマしか知らなかったというのはじゃあ一体どういうことなのかということですが、少し解説しておきたいと思います。この後の19章に行きますと、今度はパウロの第3回伝道旅行の話が載っています。一旦エルサレム、そしてアンティオキアに帰ったパウロは間もなく第3回目の伝道旅行に出かけたわけです。その時エペソに立ち寄りました。第2回の時の活動の中心はコリントだったんですが、第3回目の時の活動の中心はエペソになります。パウロがエペソにやってきた時、12人ほどのクリスチャンとまず出会いました。その時のことが19章の2節から4節に書かれています。お手元のアウトラインに引用してありますので、そちらご覧ください。彼らに信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えた。それではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らはヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわち イエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。このように語っています。その後この12人はパウロからイエスの名によるバプテスマを受けました。そしてパウロが彼らに手を置くと聖霊が下ってきて彼らを満たしました。そういったことが書いてあるわけですね。また福音書を読みますと、バプテスマのヨハネが次のように語っている箇所があります。ルカの 3-16、 これも引用してありますのでご覧ください。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力ある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。このようにバプテスマのヨハネ自身が語っているわけです。ですからヨハネのバプテスマしか知らないっていうことは、聖霊様に満たされるということ、それを教えられてないし体験もしてないということだと解釈することができます。バプテスマのヨハネはやがてイエス様がこの地上にというかね、もうすでに地上にはいるんですが、公に出てくると。で、この方を信じお迎えするために、まず罪の悔い改めをしようじゃないかと。そしてイエス様が来られた時にこの方に従っていくことができるような準備をしておこうよということで、悔い改めを迫り、悔い改めた人たちにバプテスマ、水のバプテスマを授けていたわけですよね。でももう救い主ご本人が来たわけなので、その先に進んでいかないといけないわけですよね。悔い改めたっていうところだけでとどまっていては不十分なわけです。アポロはイエス・キリストのことを旧約聖書がやがて現れると予言していた救い主だと信じていました。そしてこの方を信じ、この方に従うのにふさわしくない罪があるなら、それを悔い改めなければならないと教えました。それは間違いではないですね。しかしエペソに来たばかりの頃のこのアポロというのは、パウロが語ったあの12人の人たちと同じで、イエスの名によるバプテスマ、つまり聖霊と火のバプテスマを体験的には知っていなかったわけですね。バプテスマっていうこの言葉ですが、水などの液体に浸すっていう意味の言葉から来ています。イメージとしては染色液の中に布を浸して染色するっていう、そういうイメージです。染色液に浸された布は、例えば藍のようなものにつけると布が藍色に染まりますよね。つまり染色液とその布が一体化するんです。で、もう染まってしまったらもう取れないわけですね。染色液と布が一体となる、この一体化するっていうのがバプテスマの重要な意味なんです。ヨハネのバプテスマを受けるってことは、ヨハネが語ったそのメッセージと自分が一つになるってことです。つまりヨハネは悔い改めを教えましたよね。だから悔い改めたんですよって、私は神様の前に罪を悔い改めました。その印として水のバプテスマを多くの人たちは受けたわけです。イエスの名によるバプテスマ、この名っていうのはね、その存在そのものを指します。だからイエス様って言ってもいいんです。日本語的にはイエス様にバプテスマされる、つまりイエス様と一体化する、これがバプテスマの意味です。父、子、聖霊のお名前によって私たちはバプテスマを授けられます。三位一体の神様と私たちは一つになるのです。今天の父なる神様とイエス様は天にいらっしゃいますが、この地上におられ来てくださった聖霊様を通して私たちは神様といつも一緒にいます。聖霊様は私たちの内側に住んでくださっているのです。私たちと一つに なってくださっているのです。私たちは聖霊様が私たちの内側に住んでくださるということを通してイエス様と一体になるというこの神秘的な出来事を自分のものとして体験することができるわけです。アポロはイエス様が救い主だということに関しては正確に理解していましたが、自分の罪がイエス様によって許されていること、そしてそれどころか神様の子供となって祝福されているんだということを自分自身の体験として味わっているわけではありませんでした。悔い改めのところでとどまってしまっているわけですね。その先に彼はまだ一歩踏み出してはいなかったわけです。それを教えてくださるのは私たちの知性ではなく聖霊なる神様のお働きだからです。そこでプリスキラ夫妻はアポロを自分の家に招きました。今回読んだ箇所にはね、脇に呼んでって書いてありますが、聖書、別の訳の聖書では、招き入れてというふうに訳しています。つまり、自分のうちに招いたんですね。パウロを招いたと同じように、アポロを自分の家に招いたわけです。そして、イエス様の救いに関するより正確な教えをアポロに伝えました。それを素直に受け入れたアポロは、その後コリントに渡りたいというふうに考えるようになりました。そしてアキラ夫妻はコリント教会の人たちがこのアポロを心よく迎え入れてくれるように紹介状を書いてやりました。この時代ね、偽教師もいましてね、間違ったことを教えたり、もっとひどいのになりますとね、人々からお金をそれで要求したりっていうような、そういった人たちがいたんです。ですからこの人は間違いのない福音に立っている正当的な教師ですよっていうのを保証するために紹介状を書いてあげたわけですね。そしてエペソにいた他のクリスチャンたちと共にアポロを励ましてコリントに送り出したと聖書には書かれております。コリントに着いたアポロは以前のように自分の燃える霊、つまり自分自身の情熱によってではなくて内側に住んでくださる聖霊様がくださる情熱によってイエス様のことを伝えました。その結果コリント教会は大いに助けられたんですね。後にパウロはコリント教会について次のように言っています。自分が植えてアポロが水を注ぎ神様が育ててくださった。それほどまでにアポロというのはコリント教会で大きな働きをすることができたわけです。そしてその背後にアポロに正しい情報を伝え、また励ましてくれたプリスキラ夫妻がいたわけですね。ここでもプリスキラは影の功労者だったわけです。三つ目のトピックはローマに帰ったということです。ローマに帰りました。パウロが書いたローマ人への手紙というのは、紀元56年か57年に書かれたというふうに考えられています。第3回目の伝道旅行でエペソに3年間とどまるんですが、その間に書かれたということです。この手紙の中にプリスキラ夫妻の名前が挙げられています。16章にね、たくさんクリシャン、ローマにいるクリシャンたちの名前が挙げられて、誰々によろしく、誰々によろしく、誰々によろしく、そういう挨拶の文が書いてあるんですが、そこにこの2人の名前が登場します。ローマ16:3-5、これも引用してありますのでご覧ください。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。2人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。このようにパウロは書き送りました。ここから少なくとも3つのことがわかります。1つ目、 プリスキラとアキラはローマに戻ってるってことです。この時点で追放令が出てたはずですよね。実は紀元54年にその追放令を出したクラウディウスが死んでしまうんです。で、後継いだのがネロです。あの有名なネロ。その時ネロはユダヤ人追放令を取り消しにしております。ですからユダヤ人たちはローマに戻ることができるようになったんですね。まあ、ですからもともとローマに2人は住んでおりましたので、このローマに戻っていったと考えられます。2つ目、パウロを命がけで守ったと書かれてますね。これはいつのことなのか、第2回伝道旅行の時のコリントで起こったことなのか、第3回伝道旅行のエペソでのことなのか、ちょっと分かりません。でもプリスキラとアキラはパウロを命がけで守ろうとしたということですね。3つ目は、彼らが家の教会を主催しているということです。家の教会、以前も申し上げましたが、この頃の教会というのは大きな会堂にみんなが集まって集会を開いていたわけではありません。信者の家に分かれて集まって、そこで祈ったり聖書を学んだりしていました。その一つをプリスキラたちが牧師として導いていたということですね。コリントで家を開放してパウロを招いたように、そしてエペソでアポロを招いたように、プリスキラとアキラはローマでも他のクリスチャンたちを家に招いてイエス様のことを教えたり、共に祈ったり礼拝したりしていたんですね。当時は今以上に男女の格差が大きかった時代です。ですから人を家に招いた場合、そのお世話をするのはもっぱら主婦の仕事です。夫のテント作りの仕事を手伝いながら、さらに招いた人を色をなくもてなし、その上さらに神様の教えまで伝えていたわけですから、まあプリスキラというのは大変な働き者だったわけですね。その後、紀元64年からローマ皇帝ネロによるクリスチャンに対する迫害が始まります。その結果、ペテロは逆さ十字架にかけられて殺され、パウロも斬首刑で殺されたというふうに言われています。プリスキラとアキラがその後どうなったのかについてはわかりませんが、まあ、天国に行ったらぜひ二人に会いに行って、その後どうなったんですかというインタビューしてみたい、そんなふうに思います。これがプリスキラの信仰生活についての聖書の記録です。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、自分は神様の働き人だという意識で生きていきましょうということです。この自分はそれぞれいろんな立場にあるけれども、牧師というね、仕事にはついていないかもしれないけれども、あるいは宣教師ではないかもしれないけれども、自分は神の働き人であるという意識、それを持って生きていこうよというのを、今日私たちはプリスキラから学んでいきたいと思います。この点について3つお話しします。1つ目は、置かれているところでできることをやりましょうということです。置かれているところでできることをする。プリスキラは主婦でした。そして自営業の夫の手伝いをしていました。パウロやアポロのように専門的な聖書教育を受けていたわけではありません。しかし彼女は自分にできることをやって神様のお手伝いをしようと考えていました。それが例えば巡回伝道者としてやってきたパウロ先生を家に招くことであったり、あるいはアポロ先生のために紹介状を書き、他の信者たちと共に励まして送り出すことであったりしたわけです。パウロたちはプリスキラや他の人たちのその励まし、慰めにどれほど勇気づけられたことでしょうか。 私たちも自分にできることで神様のお手伝いをしていきたいですね。神様は今この瞬間も精力的に働いていらっしゃいます。プリスキラも働き者ですけれども、神様はそれ以上に働き者です。寝る間も惜しんで、神様は寝ることなく今も働いておられます。その働きを私も何かお手伝いしたい、そういう思いで生きていこうということですね。まあ、とはいえね、神様がやってらっしゃること全部ね、お手伝いなんかできませんよ。例えば私はね、天体を動かす仕事はとてもとてもお手伝いすることはできそうにありません。しかし神様が実現しようとなさっていること、願ってらっしゃることは、まあ、いくつかについてはこの私にも何かお手伝いができそうです。神様の願い、神様の目標、例えばできるだけ多くの人がイエス様を救い主だと信じて救われること、神様それを願ってらっしゃいます。そのために今も働いてくださっています。そのお手伝いは何かできそうです。あるいはできるだけ多くの人たちが神様を心から愛し、その素晴らしさを褒めたたえるようになること、そのお手伝いも何かできそうですね。あるいは神様が望まれる正義が人間の社会の中で実現すること、人が人を騙したり殺したり傷つけたりする、そういう世の中ではなく互いに人々が愛し合うようになる、支え合うようになる、正しい行いをすることができるようになる、そのために自分は何ができるだろうか、それを考え実行していくことは何かできそうですね。社会の全部を変えることは無理だとしても、私の手の届く範囲のところでは何か正義が実現できるように、あるいは愛が実現できるように、そういうふうにすることは可能なような気がします。プリスキラがやったように、神様のために働いている人を祈りによってサポートする、あるいは精神的物理的に助けることによって間接的に神様の働きに加わるということもできるわけですよね。19世紀のイギリスでチャールズ・スポルジョンという牧師が活躍していました。彼は説教のプリンスと呼ばれていました。大変素晴らしい説教者だったんです。27歳の時にロンドンのメトロポリタン・タバナクル教会というのを開拓します。やがて彼が語る聖書の言葉によって6000人が集うようになったんです。ゼロからスタートして、すごいですね。ある人がスポルジョンに成功の秘訣を尋ねました。なんでそんなことができるんでしょうか。なんでそんな素晴らしいね、説教を語ることができるんでしょうか。するとスポルジョンはその人を教会の地下室に連れて行きました。そこには400人の人たちが祈っていました。今日の礼拝でメッセージを語る牧師のために祈る人たちの群れです。スポルジョンが表に立って語っていますが、しかし彼を支えているのがこの400人の祈りだったわけですね。私たちも表に立って華やかな奉仕をするだけが奉仕ではないのです。そのようにして陰に回って支えることもまた神様の大きな働きに加わる方法の一つです。他のクリスチャンと同じことができなくても構いません。今の皆さんにできることを見つけて、それを心を込めて実践していきましょう。イエス様はその小さな奉仕や犠牲を、神様の目にはそれは大きな奉仕だよと喜んでくださいます。というわけで一つ目は、自分にできることをやりましょう。これが神の働き人として生きるということです。二つ目は、神様と人のために行動しましょうということです。神様と共に働く働き人になりたい人はいつも目的を見失わないようにしないといけません。 私たちが神様に喜ばれる行いをする目的は何かっていうと、自分の素晴らしさを証明したり見せびらかしたりする、そのためではありません。プリスキラはアポロの足りない点を見つけたとき、それを放置しませんでしたね。放置することはアポロにとっても、また彼の教えを受ける多くの人たちにとっても良くないからです。ですからより正確な教えをアポロに教えました。しかしプリスキラはアポロの間違いを他の人がいる会堂の中では指摘しませんでした。脇に呼んで、あるいは家に招き入れて、彼女はアポロに正しい教えを伝えたわけです。つまり他の人が見聞きしていないところでじっくりとアポロと話し合ったわけです。おそらくその語り口というのは丁寧で柔和で礼節をわきまえたものだったはずです。それはプリスキラたちの目的が、自分たちはアポロ、あなたよりも真理を知ってんだよと、より清い生き方をしてんだよとか、より神様に自分たちは祝福されてるんだよっていうことを証明するためではなかったからです。彼らの願いはあくまでも神様の願いが実現すること、そして神様が愛し用いようとしていらっしゃるアポロがより効果的に奉仕ができるようにすること、これが彼らの願いだったんですね。自分たちが何か立派な人間だっていうふうに示すことが目的ではなかったということです。私たちが他の人に何か教えてあげたくなったとき、何か間違いを指摘してあげたくなったとき、ちょっと立ち止まって今回のプリスキラたちの態度を思い出してみましょう。自分は自分の正しさ、清さ、偉さを証明したい、見せびらかしたいと思って指摘しようとしてないか、相手を指導しようとしてないか、教えようとしていないか、そのことをいつも心に留めていきたいと思います。神様の御心が実現するように、神様の栄光が表されるように、そしてその人が祝福されるように、そのことを願って私たちは行動していきたいと思います。これが常に自分は神の働き人として行動するということです。三つ目、いつでも動けるように備えていましょうということです。プリスキラ夫妻はパウロがエペソに行くと決めたときに、自分たちもついていくと決めました。そしてエペソに到着すると、パウロと離れてエペソに留まるっていう道を選択しました。さらに皇帝が変わってユダヤ人追放令が解除されますと、ローマに戻っていきました。なぜ折々にそのような決断をしたのかについて聖書は特に理由を述べていません。しかし書かれている部分から読み取れるプリスキラ夫妻の性質を考えると、彼らはとにかくイエス様のお役に立ちたいという思いを持っていて、その思いのゆえにその時々でエペソに行こう、エペソに留まろう、ローマに帰ろうっていうふうに決めたのだと私たちは想像することができます。神様のために何かがしたい、神様が愛していらっしゃる他の人のために何かがしたい、プリスキラはそのようにいつも強く願って、また神様にそれを行うことができるチャンスを与えてください、いつも祈っていたはずです。私たちもそのように、神様あなたのために何かがしたいのです、神様あなたが愛していらっしゃるあの人のために、この人のために、他の人のために何かがしたいのです、どうぞそれを行うことができるチャンスを与えてください、そのように祈っていきたいと思います。そうすると聖霊なる神様がその時になると、今だよと教えてください、道を示してくださるんです。この1週間、またこの1ヶ月、この1年、私たちは神様のために私は何かがしたいのです、 あなたが愛してらっしゃる他の人のために何かがしたいのです。どうぞ教えてください。そのような祈りを積み重ねていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日プリスキラを通して私たちは大きなチャレンジをいただきました。私たちもまたあなたの働き人としてこの地上に置かれ、あなたと共に素晴らしいことを行うことができる、そのような存在であることをありがとうございます。その力は聖霊なる神様が私たちに与えてくださいます。私たちがいつもあなたの働き人として自分自身を意識し、また行動を選び続けていくことができますように。今週一週間、あなたと共にどんな素晴らしいことを行うことができるか、ワクワクしながらこの一週間を送りたいと思います。常にあなたが共にいて導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。